それでは今日のところを見ていきたいと思います。今日のところは、ちょっと分かりにくいところで、こういう箇所があんまり引用されたりはしないだろうと思うんですね。覚えるセイクとか言ってですね、覚えるときにもですね、この箇所を選んで、わざわざ覚えるという人は、これとも少ないんではないかと思います。この2つの箇所、何が言おうとしているのだろうかっていう点がですね、ちょっとはっきりわからないということが多いんじゃないかと思います。まずですね、ここのところで、お名前イエスの名を使って悪の霊を追い出しているものを見たと、こういうふうにですね、実際にイエスに従っていっている12人とか、その周りに折々にですね、いろんな人が従っていった。食事の世話とかで、いろんな女性たちもいろんな、たくさん従っていったと別のところに書いてありますが、そういういろいろな直接的にですね、従っていく人以外にこのようにですね、悪霊を追い出すことができる人がおったと。しかもイエスの名を使ってたと。これはちょっと不思議なことではあるわけですね。ここでですね、何を言おうとしているのかわざわざこういうふうに書いてですね。で、弟子たちは一緒に従ってこないから、やめさせたというんですね。実際のところですね、一緒に従ってこないとか言っても、そんなにみんなたくさんの人がいっぱいゾロゾロ行っても、これは仕方がないことですね。で、こういうところですね、イエスの名をするんだったら私たち従ってきなさいと、おそらく弟子は言ったと思います。一緒に来なさいと。いや、そんな人は行かないと言ったわけですよね。そしたら怒ってですね、辞めさせようとしましたと。辞めさせようとしましたって辞めさせたか、実際に辞めたかどうかわかりませんが、これはですね、良いと思って言ったわけですよね。わざわざイエス様にこういうふうに報告したわけだから。あなたに従わないんだと。そんなことしていけないと言ったんだと。そしたら、褒められると思ったのにですね、それはいいことだと。勝手にしてはいけないとか言うかと思ったら、やめさせてはいけないと。でも、意外なことであったから、書いてあるわけです。で、これは、何を言おうとしてるかっていうとですね、この、弟子たちの狭い、いわゆる、党派的な考え、ということを言ってるわけなんですね。自分たちと目に見えるところで一緒でなかったらですね、愛とか、その人たちに良いことが起こるようにとか、そんなことを全然考えないと。非常に心、考え、心、狭いということですね。自分と一緒でなければ言わせてしまうと。何も関心がないというわけです。で、こういう、党派心っていうものが、もうあちらこちらにある。で、これはすぐ手前のところと関連しているわけですね。46節。自分たちのうちで誰が一番偉いのか、大きいのか、という議論が起きたと。ここでもですね、自分中心だということです。誰が一番、それは自分だろうかというような気持ちですよね。で、共通しているものは神様の道、神様の国、イエス様が神様の御心のために何をこれからしようとされているのかと、そういう神様中心に考えないで、人間、しかもこれは自分たちのうちで誰だろうかと、自分だろうかと、そういうようなことを考えていた。だから今日のところでもですね、自分たちの目に見える小さな集まりだけしか考えないと、ですね。そういうふうに人間はどうもですね、狭く狭く考えるということがたくさんあるわけです。で、こういうこの自分たちの狭いグループだけは関心を持つと。ということ、もっと狭くなったり、自分たちの気持ちが合う人だけ大事にするということにもなったりするわけです。で、それはみんな自分中心であってですね、神様はその人をどのように用いてるんだろうか。自分と気が合わなくったって、それはいっぱい人おるわけですね。欠点のような点がいろいろある。それでも神様を用いてるっていうことある。それもいっぱいいろんな人がいて、別の人から見たら自分だってそれと同じような欠点があると、悪い点があると、当然見られてるだかもしれない。だから、欠点があるから、恥の気にしたりしよったらですね、 それはもうみんながそういうようなことになるですね。ここの精神はまあそういうことになるんですね。自分たちのグループだけ良かったらいいという。で、こういったことは他のところでも大きな問題になったことがあるので、これはコリントの手紙では最初にそれが出てきておるんですね。コリント第一の手紙の一章のとこですね。299ページ、第一コリントの一章の下の段の、11のところから見たらですね、ここで言われていることは、あなた方の間に争いがあると。で、その争いというものはですね、パウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、キリストにつくと、と言い合っている、議論して論争していると。で、固く結び合わされていないというわけですね、実質であるように。これは、パウロについてそのグループ、アポロについてそのグループというふうにでですね、互いに言えば排斥し合っていると。自分たちだけがいいんだと。そういう気持ちを言ってるわけです。もちろんこれは気の合う人おるわけです。それはグループができる。だけど別のグループ、別の人たち、もうそれぞれにやはりあるんだと。それぞれがですね、神様によって使われていると。あるいは欠点があれば使われるようにと。そういうふうに互いにですね、そのグループ、あるいは相手の人たちをみんなが互いに良いことが一層、良いことが伸ばされるように、という気持ちで、それぞれのグループを見つめると。ですね、ここで言ってるのは、良い争っていると。争っているというところは良くないわけですね。自然にですね、それは、この共犯もそうです。グループはできるわけです。だからそこで、あちらをこちらへ貶めたりですね、自分たちだけ上に上げようとして、別のグループを貶めたりと。それをここではいけないとはっきり言ってるんだけど、こういうことは非常に起こりがちだというんですね。そしても自分っていうものが、自分が一番上に上がったりと。だから他のものを貶めると。まあそういうことが起こるわけです。それが争いということですね。互いに個性ですね。個性を認め合って、それも別のグループ、別の人たちも、それも祝福があるようにという気持ち。まあ、それがないからこういうことを言ってるんです。コリントのこの手紙の最初の書かれたこのきっかけというものは、こういうふうな党派ですね。党派争いということがあってですね、そして本当にこう成長ができないと。まあ、そういうことを特にこれ言ってるわけです。こういう点がどうか共通しているわけですね。イエス様がこれから十字架の刑を受けてですね、全人類の罪を負って死のうという神様の大きな歴史的なですね、この予言は遥かの昔からされとった。そういう神様の大きなご計画がなされようとしている時にもですね、弟子たちですらもこのように非常に狭い考えであったというわけですね。まあ、そういうことがですね、ここは対照的に対比的に言われているわけです。いかにイエス様がですね、ただ一人の道を歩んでいかれたかと。で、本当の真理っていうのはいかにですね、この理解しがたいかということが、まあ、こういうところでも現れているわけですね。で、このようなことを他にも少しですね、参照してみたいと思いますが、フィリピの手紙の一章の15のところですね。フィリピの信徒の手紙一章の15節ですが、361ページ。 ここのところを見たらですね、キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいるとか、まあ、とってもこの意外なようなことですが、これほどですね、キリストを述べ伝えるときにさえですね、妬みとか争いの気持ちがあって、そう、あのグループに負けるものかなんてですね、そんな人間的な気持ちでするという人たちも実際にこんなに早くからおったということなんですね。こういうことと同じことなんですね。別の人がですね、イエスの名を使ってしてたと、どのような心でどのようにイエス様を思ってですね、イエス様を信じてしてるか分かりもしないのにですね、一緒についてこない、それだけでやめさせたと、全部が全部イエス様にゾロゾロついていくわけにいかないわけですよね。まあ、そういうふうに簡単にそのようにですね、弟子たちですらも一種の妬みとか争いの気持ち、さっきのコリントもそうですよね。で、ところがパウロはですね、そういう人たちに対してですね、人間ってのは本当にそういう弱いものがある。弱いものがあるけど、それなりに神様が使われてほしいという願いを持ってたっていうのは、次のページ見たらわかるわけですね。17を見た。他方は、自分の利益を求めて、獄中の私を一層苦しめようとする。そのような気持ちですればですね、本当のキリストの精神に反するからですね。本当にキリストを伝えようとしているのにですね、そんな妬みからすればいうことで本当に苦しめられると。けれどもですね、このさらに18で、もううんざりして彼らも本当に嫌になるとか言わないでですね、それが何であろうと。口実であれ信じであれ、とにかくもうキリストが付け知らされているんだと。私はそれを喜んでいると。これからも喜ぶのだとか、まだ言って、そういうことをですね、言ってます。で、あなた方の祈りによっても私は救われていく、導かれていくと。これはですね、とにかくもですね、キリストのが伝えられたら、そこでですね、神様はそれを用いてくださると。そういうことを信じているわけです。みんなが純粋な心ばっかり伝えないと、誰もこれを、合格しなくなってしまうということです。どんな人も何かそういう罪がある。けれども、その罪がある人をも神様を用いてくださるようにという祈りの願いの気持ちがあるんですね。とにかくもうキリストが用いられているからそれを喜ぶと。で、もちろんこれが苦しめないようにさらにそういうふうな党派心争いでなくて伝えられた。それはもうほら一番良いわけですね。でもその一番良いことだけが生じるようにって言っても、そこまで誰もなかなかいけないわけです。みんなそういうふうに間違いもいっぱいありながらしていると。それでも神様を不思議と伝えられると、使われるところがあるんですね。これも本当にその通りだと思います。本当に清い人だけを使おうって誰もいなくなるわけです。そんな人はいないからですね。どうしても何らかのこの弟子たちはそうです。弟子たちも一生懸命の人ってもそういうことは残ったわけですね。ですから私たちも願うことは排除するっていうことで、その人たちもどうかより良くなるようにという願いを持って、しないといけないということだったんですね。はい、まあ、そういうようにパウロの気持ちっていうのがこことも関連をしてくるということなんですね。はい、それでは元のところに帰ります。ですから私たちも絶えずですね、いろいろな人たち、クリスチャンもおる、あるいは集まりもあります。けども悪い点を言い出してキリがないですね。少しでもそれが良くなるようにという願いを持って、それぞれが生かされるようにと、まあ、そういうことがこういうことなんですね。小さなところに閉じこもってはいけないと。神様はどのように用いられるだろうかという見地から見たらですね、この人もあの人もこの人もこのグループもこの教派もと、それぞれを用いてくださいという気持ちっていうわけです。で、次のところですね、次の段落ですが、この51からのところ、で、ここで天に挙げられる十字架で、処刑をされるという時が近づいた時に、決意を固められたというところに書いてあります。 これもさっき、次岡さん言われたね、ここからですね、一つの大きな区切りにもなっているわけですね。十字架の道を歩き始められたわけです。はっきりとしたですね。今年の夏の近畿地区集会のテーマが道ということですね。その中にも十字架にへの道というようなことも言われましたが、そこでこの決意を固めてですね、そして先に使いのものを出された。これはエルサレムですね。エルサレムを行ってですね、どこで泊まるかとかですね、食事とかそういうふうなことも、まあ、準備がいると。最後の夕食もするというわけですね。まあ、そういうことも考えてですね、いろんなことの準備のために使いのものを出されたと。そして、サマリアの村に行った。それが近いからです。エルサレム行くにはサマリアを通っていくと近いからです。まっすぐで。だからそこを通っていこうとしたけれど、このサマリアの人たちはですね、イエスを迎えなかったと。それはどうしてかと理由を書いてあります。イエスがエルサレムを目指して進んでいったからだと。あんた方はどこ行ってるんだと。たら、私たちの先生はですね、エルサレム、エルサレムへ行ってるんですと。その道、それで準備があるからこの近い道を通っていくんです。通っていきたいんですと。だからそんなエルサレム行くんだ、行くなと。これはどうしてかというと、このサマリア人っていうのは、やはり神を信じておった人たちなんですね。神を信じておったけど、もう完全ではなく中途半端だったところ。それは、ちょっとその事情はですね、ヨハネの福音書でも、サマリアの女、サマリア人とは交際をしていなかったというふうにも書いてあります。それどうしてかというのを、まあ、あの時にも触れたと思いますが、もう何年も前ですので、もう一度触れておきますね。列王記のところにあります。列王記の下ですね。下の17章の、24。旧約聖書では608ページ。ですか。列王記の下の17の24のところ。旧約聖書の608ページのところですね。サマリアっていうのはよく出てきますから、サマリア人とかですね、サマリアの女の人、どういう起源だったのかということがここに書いてありますね。アッシリアの王はバビロンクとアワ、ハマト、シェファルワイムの人々を連れてきて、イスラエルの人々に変えてサマリアの住民とした。この人々がサマリアを占拠し、その町々に住んだと。彼らはそこに住み始めた頃は、死を恐れ敬うものでなかったから、死は彼の中にライオンを送り込んで、ライオンは彼らを何を殺したと書いてありますね。であとも言ってますが、これでですね、もちろん全部がサマリアに行ったんで、売って変わったんじゃなくて、もともとこのイスラエルの人もたくさんおったんですね。これはアッシリアが攻めてきて、そして滅ぼしたわけです。そしてその後ですね、たくさんの人を連れて行ったり、よそに逃げて行ったりしてもおりましたが、そこにですね、ここに遠いバビロンやいろんなところからですね、様々な人々を連れてきて、そしていわゆる混血を刺したわけです。ですね。混血を刺すことによって徹底的に滅ぼそうということにした。わざわざそんな遠くからですね、バビロンに行ったら1000キロも以上もあるんですね。1500キロもあるような遠いところをわざわざ連れてきてですね、非常に念のいったことをしたわけです。で、そのまま放っといたらまたですね、強くなって、反乱を起こしてはいけないということで、そんな遠いところから連れてきて、そして結婚をさせて、まあ、混じらわして、で、民族が滅んでいくようにした。で、実際この時でですね、いわゆるイスラエルの人は半分、このサマリア人は後からもユダヤ人とは見なされなかった。神の民とはですね。で、滅ぼされていったわけです。で、あと南の方のユダ。ユダの民族が残っていったんですね。だけど、たくさんの人たちはもちろんそこにおったわけです。だから本当の神を信じる人もおったんだけど、そういうふうに混血をされられて、神々を拝む人と一緒に結婚させられたわけです。だけど、真剣な人たちもたくさんおったから、やはり ゲリジム山というところで礼拝もし続けておったんですね、ずっと。で、その聖書を持っていたわけです。で、そういうような人たちであったんですね。だけど、混血をしているということで、汚れているとみなされてですね、もう、ユダヤ人たちは神のためではないというふうにしてしまったわけです。で、そういうことがあって、ゲリジム山で礼拝をすると。そしたらエルサレムっていうのはユダヤ人、イスラエルの人の礼拝してるわけですね。だから自分たちのとこを通ってですね、そうして自分たちを言えば敵対関係のようなところの礼拝に行くんだと、そのとこ行かせるなと、ということになったわけですね。まあそういうことで、特に礼拝ということは関わっていったわけです。エルサレムって礼拝に行くんだと、神殿に行くんだと、まあそういうことがあれば一層行かせないということだったんですね。まあそういう背景があるということを、まあちょっと知っておく必要があるわけです。はい、それでまあちょっと元のところに帰りますが、そしたらですね、それに対して弟子のヤコブとヨハネは、主よ、天から火を降らせて焼き滅ぼしましょうかなんて、こんなことをどうして言ったのか、天から火を呼ぼしてるなんてできるはずがないわけですよね、普通は。で、このこともですね、実は、さっきのと関係しておるわけです。ちょっと、もう一回さっきの列王記のところなんですけど、この天から火、こんなこともですね、なんでこんなことを言ったかっていうと、やっぱりこの列王記の背景なんですね、この一章の一番最初です。一章のですね、十のところですね。576ページのところですね。列王記下の一章の十のところ。これはですね、預言者エリアを迫害するですね、イスラエルの王がですね、50人隊の長、50人の部下を連れてですね、エリアを捕らえに来たというわけですね。そしたらですね、隊長がエリアの元に行くと、エリアは山の頂きでおったと。降りてこいと隊長が言ったらですね、50人隊長に答えた。私が神の人だったら、天から火が下ってきてあなたを焼き尽くすだろうと。そしたら天から火が下ってきて本当に焼き尽くしたとか、最も驚くようなことを書いてあるんですね。で、またその後12節もエリアが答えて、神の人であったら天から火が下ってきてさらに50人の僕が焼き尽くすと言ったら、何でもそういうことが書いてあります。まあ、こういうようにですね、なんかちょっと、とても現実的でないような、非常にこう珍しいというかですね、特別なことが生じた。こんなことはもうエリアのことだけ、エリアの時だけなんですね。何か本当に特別なことが、生じたようですね。この歴史の中で非常にこの、だからこういうこと、珍しいことだったから、エリアは特別だと。メシアが現れる時でも、こういうエリアのような人が先駆けとして現れるんだと。いうことがあったぐらいです。で、これでなぜかというと、弟子たちはですね、メシアっていうのはこういうような仕方で悪いものを滅ぼすんだという考え方を染み込んでたわけです。ですね。エリアが下、これの延長上にあると。ですね。メシアというもの。これは洗礼のヨハネもそうだったわけです。洗礼のヨハネも悪いものを火で焼き尽くすだろうと。私の後に来る人はそういうこと人だと言ってですね、悪いものを敵対するもの、神に敵対するものは焼き滅ぼすんだというふうなんですね。神様は焼き滅ぼしてくれると、そういうような見方がずっとあったと。最後にも近いんですね。イエス様はですね、そのですね、そのような敵対するものを焼いてしまえというふうな心、そういう心が罪であるということをしてたんですね。それをもみんな背負って、これから死のうという時だったんです。弟子たちは全然そういう深い意味も重い意味も分からなかった。 そのことをですね、このさっき言ってもらえた、ここが大きな転換点になってるんですね。十字架への道行こうと。だけど、周りの人たちはこのようにまでですね、理解してはいなかったと。弟子たちの無理解、わからなかったということはずっと前から重ねられていたですね。この45節もそうです。ルカの9章の45ですね。自分は引き渡される、殺されるんだと。そういうことを言っても言っても、まるでわからなかった。そして、さらには、誰が一番偉いんだろうかという議論まで始めたり、狭い党派心でですね、自分たちだけが良かったんだ、あとは認めないと。そういうふうな心であったり、また、サマリア人のこの反対する人たちを焼いてしまったらどうか、なんてそういうような考えであったと。要するに、イエスのですね、非常に広い大きなですね、人類のそういうすべての罪を背負っていこうとする、神のご計画のままに行こうとする道とは全くわからない。そのただ中をイエスだけがはっきりと神の道を分かってですね、歩んでいかれたと。そういうことを言うためにですね、ここにこういう記事を挙げてあるんですね。一見ちょっとわかりにくい。両方全体を読まないとわかりにくいんですね。一層イエス様はいかに単独で孤独でですね、ただ神だけに導かれて、周囲の無理解、無理解、ただ中を歩んでいかれたということが非常によくわかるわけです。で、このような精神ですね。敵対するものは滅ぼしてしまえっていうふうな精神が非常に悪くすると、今日のあのテロっていうところまで行ってしまうわけです。あのテロっていうのはこういうふうな考え方の延長上にあるわけですね。彼らの信じる神の道を間違ったんだ。あれは敵だ。そして焼いてしまえと言って爆破したりですね。まあ、今ああいうイランやイラク、でですね、内部のイスラム教同士がですね、内部で本当に爆破したりですね、ああいうことをして本当にこの悲しむべき事態になっていますが、まあ、そういうようなこともですね、実はこういった延長、いわば旧約のですね、敵対するものを滅ぼすだなんて、そういう延長上にしたらこんなことになる。だからここの意味していることは非常に、まあ、見通しているところは深いわけですね。こういう道を一挙ったら決していいことは起こらないとですね。歓迎しないものを焼き滅ぼすんだなんて、そういう考え方。そうでなくって、これがまさにイエスが最初にマタイにあるように、こういった敵対するもののために祈らなければいけないというんですね。それを愛して祈らなければならないように滅してしまえという。よく似てるようなけどですね、神への情熱があるようなけど、非常に間違っていくんだと。まあ、そういうふうにですね、ああいうテロをやる人たちも、ああいうふうに爆弾を投げて、あんなの天からの裁きの日なんだって、まあ、そういう気持ちでああいうことをやってしまうことになるんでですね、ここは何でもないような、あんまり関係ないような、突拍子もないようなことに見えるけど、実は現代非常にこれが行われてしまっているんです。敵対するものをやっつけてしまう、終わりだっていうです、ね。そういうこと全部が罪であると。その罪を担うための道が十字架への道であったということなんですね。まあ、そういうことで、このあたりはちょっと表面だけ読んだら何を言いたいのか分かりにくいんですけど、前後関係からですね、まあ、そういうことがはっきりだんだんと浮かび上がってくる箇所であるわけですね。私たちも絶えず気をつけてなければこういう狭い考えになってしまうと、少しでも良いことを互いに励まし合う、良いことを見てですね、それを伸ばし合うということなくて、このように狭いグループだけ分かったりと、まあ、こういうことになったり、あるいは気に食わないものは滅ぼそうという、まあ、こういう考えになるということですね。そういうことにならないようにイエス様の道を私たちも歩ませていただかないといけないと。それがいわゆる聖霊に導かれると。聖霊に導かれないとこんなことになるというんですね。人間的な考えや気持ちだけではこういうことになるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。ではしばらく黙祷をして、今日のところをもう一度振り返って心に 留めたいと思います。